説教天の国の種と題しまして、増田こと牧師より取り継いでいただきます。
今朝主にある皆さんとご一緒に礼拝を捧げることができます恵みを心から感謝をいたします。新しい週の初めに聖書の言葉に耳を傾けて、また私たちの心のありどころを確かめる時とさせていただきたいと願っています。イエス・キリストが伝道を始められたその時の第一声、マタイによる福音書では4章17節にあります。悔い改めよ、天の国は近づいたです。先週悔い改めると言いますのは、決して私たちが自分の心を自分で振り返って点検して反省してダメ出しをするということではありませんと申し上げました。それはあくまで自分が主で、自分の価値観の枠の中で自分を顧みて、そして評価をしている、その枠を持っているわけです。そうではなくて、一度その枠、評価というものを傍らに置いて、神様が私に何とおっしゃっているのか、私の愛する子と呼びかけておられる言葉に耳を傾ける、そのことが私たちにとって悔い改めるということだということをお話しさせていただきました。イエス様の第一声は悔い改めよということだったのです。方向を転換しなさい、あなたが一生懸命生きてきたその一生懸命さはもしかすると方向が違っていたのかもしれない、間違った方向に一生懸命だったのかもしれない。聖書では罪ということを的外れという意味の言葉で語っています。一生懸命であったということを否定しているのではなくて、方向が的が外れていたのではないか、あなたが向いているのは自分自身の持っている評価の枠ではなくて、神様が何を伝えようとしておられ、あなたをどう見ておられるのか、そのことにもう一度新たにされようというのが悔い改めなさいという意味です。そして天の国は近づいたと言われたのです。マルコによる福音書には同じ言葉が1章15節にありますけれども、そこでは神の国となっています。新約聖書では天の国と神の国はほぼ同じ使い方をしています。天の国あるいは神の国と言いますのは、神様が支配しておられる世界のことです。私たちはなんとなく天国というと死後の世界のことだと考えやすい。しかし聖書ではむしろ今ここというその場の切迫しているこの現実というものを神様が共におられる場として受け入れ受け止めていく、そのことをもって神の国と言っています。マタイによる福音書18章18節には、2人または3人が私の名によって集まるところには私もその中にいるのであるとあります。またルカによる福音書17章21節では、神の国はあなた方の間にあるのだと言われました。イエス・キリストにとって天の国というのはその福音の中心であります。死後の世界というだけではなく、むしろ今ここに関わることだというのです。それが今朝ご一緒に分かち合った聖書に記されていることです。イエスはでは天の国っていうのはどんなものなの、何なんだろうか、どのようなものなのかということを例えを用いて語られました。直接に天の国とはこういうものだと定義するというのではなくて、例えで話される。例えというのは、イマジネーションです。こういうものだと言われたそのものを頭に思い浮かべることによっていろいろとこう想像してみるんですね。思い浮かべてごらんなさい と言われて何かを思い浮かべてみる。文学的にはメタファー用いるというふうに言われます。あるものを語るときに別のものについて語って、そしてすごく遠くにある自分とは無縁のものだと思っていたことが実はそうではないのだと、私の世界、私に親しいことなのだということに気づくことができる。それがメタファーと呼ばれる手法です。なぜそのようなことをされたのでしょうか。想像するに、それはきっと私たちが簡単に分かったとは言わない、むしろずっと考え続けることができるようになのではないかと思います。私たちは案外聖書の言葉や信仰を、ああ分かった、そういうものか、言ってしまうことがあります。考えてみればそれは成長が止まっているということかもしれません。聖書の言葉や信仰は私たちの命が続く限り新しくいつでも与えられるものだからです。それは私たちの人生が成熟していくからです。今回の箇所で主イエスは日常を掘り起こすようにして例えを語られました。イエスは天の国を矢継ぎ早に例えで語られました。天の国はからし種のようだ、パン種のようだ、埋められた宝のようだ、高価な真珠のようだ、そういう比喩を次から次へとこう繰り出して、まるでカードを切っていくようにですね、こう繰り出していかれる。そういう比喩を次から次へ、あまり何かこう脈略もないような形で話しておられるように感じるのです。それはイエス様がいつも私たちに語ってくださる語り方と少し違うように思います。イエス様が語ってくださる例え話というのは、私たちが情景を思い浮かべられるようにとても丁寧に語ってくださるんです。ある時ね、旅人がいたんだよ、その旅人は傷ついてね、というようにです。にもかかわらずここでは何の脈略もないように、天の国はからし種のようなものだ、パン種のようだ、探し当てた宝のようだ、高価な真珠のようなものだと、次々こうフラッシュのカードが切っていかれるような形です。それはもしかすると一つの例えにあまりこだわりすぎないようにということなのかもしれません。一つのイメージを持ったときにそれにこだわってしまうと他のことを許容できなくなるからです。天の国というその私たちが思い浮かべるときに、それは一つの固まったイメージではなくて、実はもっと豊かなものを含んでいるということをイエス様はこうした語り口の中で語ろうとしておられるのではないでしょうか。イメージとして湧いたら、いやこんなふうにも言えるな、いやこうとも言える、イメージを固定化させない、そういう語り口です。最初の2つの比喩は、天の国というのは種のようなものだと言われました。天の国はからし種のようなもの、またパン種のようなものだというのです。それらはいわば小さいものの代表です。小型の豆本タイプの聖書を英語圏ではからし種というのだそうです。からし種が何の植物を指すのかというのには諸説あるのですけれども、一説では黒がらしのことだと。なんとその種というのは粒で、種というのでこうちょっとこのぐらいかなと思ったら、その大きさは 0.5 ミリなので、本当にちょっとですね、からし種。しかしそれが育つと鳥が巣を作るほどの大きさの木として成長すると言われます。それは畑に種をまく農夫の日常です。そしてパン種は パンを焼いてあることのある皆様を思い浮かべてください。小さなパン種を小麦粉やいろいろなものをこねてその中に混ぜると、こんな小さなパン種がふわーっと膨らんで、そして食卓に、それぞれの日常の生活、食卓を支えるものとなります。パン種はパンを焼く人たちならば日常のこととして知っていることだったと思います。日常生活の中にある場面です。言ってみれば日常の退屈極まりない動作であり働きのことです。そこに新たな発見があるとか感動があるとか、そういうことではないと私たちが思っている場面をイエス・キリストは思い起こさせるんです。思い起こしてごらんなさい、からし種のこと。思い起こしてごらんなさい、パンを焼くときのこと。種の例えは確かに小ささ、そしてその小さいものがまかれると大きく成長していくものの例えとして語られています。しかしそれだけではないと思うんです。私たちの日常の生活、それは小さな日々の繰り返しであり、小さなことの積み重ねです。そこには取り立てて大きな何か感動とか、取り立てて大きな出来事がいつも起こってくるわけではないかもしれませんけれども、イエス・キリストが私たちの注意を向けようとしておられるのは、その私たちの毎日の日常生活なんです。からし種のようであり、パン種のようであり、私たちが毎日行っていることです。そこに目を向けてごらんなさい。そのことに、あなたたちは天の国とか神の国というと何か今こことは違う遠い世界のことのような、もっと聖なる世界のことのように思っているかもしれない。しかしそうではないのだ。あなたが生きている今いるその場を思い浮かべてごらんなさい。そしてその後に出てくるのは、天の国は畑に隠された宝を見つけるようなものだというんですね。それを隠されている畑を見つけたならば、持ち物をすっかり売り払ってその畑を買う人のようなものだ。つまり他のものをみんな手放してでも手に入れたいほどそれは大切なものだというのです。一人の貧しかったことが、人が幸運によって金持ちになる。そして二つ目は、天の国は探していた真珠を見つけて自分の持ち物をすっかり売り払ってその高価な真珠を手に入れる喜びということです。彼はもともとモテる人ですけれども、もっと必要なものを見つけるならば今まで持っていたものを手放しても決して惜しいとは思わない。人生にとって最も必要なものは何なのか、最も大切なものは何なのか、そのことにたどり着いた人は今まで持っていたものすべてと比較してもそれはなくてはならぬ、それだけ素晴らしいものなんだ。そう天の国について主イエスは語られました。金持ちか貧乏か、能力によるものなのか運なのかによらず、それぞれが最も価値の高いものを見つけて、そして自分の持っているものを手放すことを躊躇しない、それほど素晴らしいものなんだよ天の国は。もし天の事柄について語ろうとするなら、地上のことについて語り始めるのが良い。もしすべての言葉を超えることを描き出したければ、知っている言葉から始めるのが良い。主イエスはそう語っておられるかのようです。よそ行きの、私たちと関係のない抽象的な素晴らしい話を聞くことが天の国について聞くのではなくて、私たちの話です。今ここにいるこの私の話、 あなたのその日常の中に天の国はあるんですよ。あなたはそれに気づいていますか？からし種やパン種やなんてことはないそこにあるもの。労働する人、畑、種、空、鳥、パン種、パンというような言葉から、それなら話せますね、この私も。自分が出会っている日常の中から、昨日出会った人との会話の中から、体が痛いこと、赤ちゃんが生まれてそのお世話が楽しいこと、失った喪失感、私たちの毎日にはそういうものが満ちています。そのことから語ってみよう。そうすれば天の国というのはそのことの中にもうすでに働きが始まっている。神様の働きはあるのだ。天の国は探し出すものだと言われているんです。商人のように、そして真珠を見出したもののように、地上は天の国がまかれている場所であると、そう考えてあなたは自分のいる場所を見ていますか？ある方が聖人というのは、聖人というのは聖人ですね、聖なる人。聖人というのは全く違うものを見ている人のことではなくて、同じものを別の見方で見ている人のことだと言われました。聖人というのは全く別の世界を見ているのではない、そうではなくて同じものを見ている、でも別の見方をしている人だと言われたのです。私たちにとってこの地での生活は日常生活の繰り返しだと感じられるかもしれません。しかしそこに神の種がまかれている、神の働きがそこで行われている場だと見るならば、私たちにとって退屈極まりない繰り返しのようなその日常生活の中に神様の働きがあるはずです。私たちは天の国を求めるなら、その中に見出していくことができる。イエス様はそう私たちに語りかけてくださいました。天の国ということで、その生涯において考え方が大きく変わった人に内村鑑三という方がおられます。内村鑑三先生はある意味では、元号で言いますと、幕末から元号、明治、大正、昭和にかけて活躍された日本のキリスト者であります。日本の近代の歩みを共にされたというふうに言うこともできるかもしれません。西洋に追い越せ追いかけるという、そういう時代、その時代にあって度重なる戦争や、あるいは天災の中で人間というものを超えた存在というものの存在を忘れていった時代、あるいは内村先生は自然、天然という言い方をしておられますけれども、そういうものを忘れていった時代として、その時代を特徴づけておられます。そういう中にあって、特に個人の個ということを大切にされた方でもあります。単なる孤独というのではなくて、単独者という言い方で、単独であること、自らが立ち考えるということを求められた方でもありました。この内村先生に大きな影響を与えられた一人として、後に東大総長となられた柳原忠夫先生という方がおられます。経済学者です。内村先生との出会いについて、この柳原先生が「イチョウの落ち葉」という書物の中でこう語っておられます。内村先生に 柳原忠夫さんはキリスト教に接することなくこの世を去った両親について質問されたのだそうです。自分はキリスト教を信仰しているけれども、自分の両親はキリスト教に接することなく亡くなってしまった、こう語られています。私は父と母との死後の運命についてお尋ねしたのですが、先生は横を向かれて、僕にもわからんと一口言われただけだったので、私は仕方なく立ち上がって頭を垂れて、ありがとうございましたと言って焦然と立ち去ろうとしたときに、ちょっと待てと言って呼び止められ、そういった問題は一生かからなければわからない問題だ、何よりもキム自身の信仰をよく磨いていくように、君自身の信仰生活が進んでいけば、そういう問題はいつ分かるともなく分かるものだとおっしゃった。内村先生は私にたくさんのことを教えてくれたけれども、自分にも分からないと言ってくださったのが最大の教訓ですね、そう書かれています。それはおそらく本で読んだり人から話を聞いて分かるようでは本当に分かったのではない、自分の経験、自分の体験の中から身を染みて分かることが本当に分かることなのだと。それにはそういう、そうですかと言って諦めてはダメで、その問いをいつも心に持って、そして続けていくことが必要なのだと、そう続けていくことの大切さをそこでは強調されたのではないかと言われています。で、そうした私にもわからないと語った内村勘三先生でありましたけれども、29歳の時に不敬事件という、天皇教育直後の前で再敬礼をしなければならないという時に、再敬礼というのは90度ですね、そうではなくて会釈というふうな形だったということもあって、非常に多くの方からそのことについて問われることになり、職を追われることになり、不敬事件で四面楚歌の状況にあった、その内村をかばったその妻が亡くなってしまう、しばらくそのことのために祈ることができなかったと告白しておられます。そして50歳の時さらなる不幸が襲います。最愛の娘であったルツさんが不治の病と宣告される。御心にかなうならばこの病を癒してくださいと懸命に祈ったにもかかわらず、2ヶ月でこの世を去られます。その直後、内村先生が記された言葉の中に苦悩が残されています。そうした答えられなかった祈りということの中で、いわば砕かれた心ということを言われるのです。謙虚という言い方もされます。自分の願いや祈りが聞かれない、そういうことの中で自分が砕かれるという経験、しかしその内村先生は娘のルツさんが死期が迫ってきたときに、両親たちを前にして最後に残された言葉が、もう行きますという言葉だった。そして天に召されました。この言葉を聞いて内村先生は友人宛ての手紙の中で、ルツが行くべき世界、現世ではない世界という、今までは言ってみればそれはこう心情、使徒心情にもありますね、心情のようなものだと思っていた、信仰の中身として教えられたこと、そういうことだと思っていた。ですから無教会という立場を標榜しつつ、聖書研究という形、特に形式ではなく聖書の言葉によって生きるということを何よりも大切にした、そういうあり方をされたその内村先生、心情っていう 教会の教え、それは天の国というのは信条のようなものだと、そこまでは思っていた。だからおそらく柳原さんに、私の両親はどうなんでしょうかと聞かれたときに、私にもわからないと率直におっしゃった、その誠実さがあったのだと思います。けれどもこのルツさんの死に際して、キリスト教信仰の信条だ、宗教的な考えだと思い込んでいる面があったけれども、クリードっていうのは信条です、では決してこれらのファクト、事実だと、そういう強い断言をするくらい、もう行きます娘さんに言われたことっていうのは深く心の中に残った。それが簡単に定義をして分かったと言わなかった内村鑑三先生の天の国ということへの遍歴であり道筋だったのだと思います。しかしそれでもその人生の中において、あ、それは本当なのだと言い得る、自分の腑に落ちる、監督する、体得する、そういうことがおありになったのだと思います。その時柳原先生もルツさんの葬儀に参列しておられたのだそうで、内村先生が今日はルツの結婚式でありますというようなことをおっしゃって度肝を抜かれたのだそうです。そして雑司ヶ谷へ何時間も歩いて行くと、棺を納めようと遺族が最初に土をかけている、その土をこう払って、ルツ万歳とおっしゃるんですね。それを聞いた柳原先生、これはキリスト教を信仰するっていうのはただごとじゃないっていう激しいショックを覚えたと言われています。そういう出来事、出会いというのが一人一人の人生の中にもやっぱりあるんですね。それはクロノスと呼ばれているような、こう時間が刻まれて正確に刻まれているような、そういう時ではなくて、カイロス、神の時です。神の時、悔い改めて信じなさいって言われるのは、それは神の時なんです。神様が与えてくださる、そういう今、ここというのがある。で、そのことによって、私たちが最も手に入れ、そして私たちの人生の中において、大切にしなければならないことは何なのかということに、目が開かれていく。そういう時がある。そういう出会いがある。そういう事柄がある。でもそれは、実は特別な何か聖なる場所というのではなく、実は私たちが毎日行っている日常の中で、出会っている人との関わりの中で、その神がなさっている技の小さなからし種のような種がそこにはあるのではないか、そう言われています。市村先生はご自身が亡くなろうとする1930年にこんなことをおっしゃったのだそうです。自分は大先生だと思って誰も慰めてくれない、聖書のこと、死の世界のことはみんなよくご存知だと思って、若い弟子たちが何か申し上げるのはとても失礼だと、何も言ってくれない。ところがある時、高齢の女性が2人訪ねてきてくれて、そういう死後のことなど語ってくれて、こんなに嬉しかったことはない、そう語られたのだそうです。そういう交わりがそこにはあったということですね。一人一人の私たちの人生の中でからし種のようにまかれていること、心の中にそれはまかれているものがあるかもしれません。言葉であるかもしれません。出会いであるかもしれません。経験であるかもしれません。しかしその中に神様は、実は私たちが気づけるようなさまざまな出来事を置いていてくださっている。あなたの人生にとって必要な、最も大切にしなければならないものがここには隠されていますよ、そこにはありますよ、探してごらんなさい、そのように私たちに呼びかけてくださっているのではないでしょうか。私たちも今、1995年阪神淡路大震災、2011年東日本大震災、そして2020年コロナというような、 社会の非常に大きな出来事の中に翻弄されながら生きています。その中にあって自分自身が振り返り立ち止まり立ち返る聖書の言葉、そのようなものが私たちの間にまかれているのだということにもう一度心を留めさせていただきたいと願っています。お祈りをいたしましょう。主なる神様、あなたが私たちの日常の中に働きかけ、そして私たちの命を与え生かしていてくださいますことを心から感謝をいたします。私たちには何変わったことのない退屈な毎日と感じることもたくさんあります。しかしそのような中にあなたは私たちには気づかなかった一つ一つの言葉や出会いを与えていてくださいます。そして私たちはイエス・キリストと出会い、私自身がその救いの中に入れられる時に振り返って気づくのです。ああ、あの時の出会い、あの時の言葉、それらは決して当たり前ではなかった。ダイヤモンドのように私の人生の中になくてはならないものを与えていてくれた、そういう出会いだった。失敗だった。挫折だった。けれどもそれがあったからこそ今の私がある。そういう経験を。時には苦い。そして時には喜びに満ち溢れた。そのことの中に神ともにいます世界を表していてくださいます。神様、これからの一週間をあなたが共にいて、私たちの日常をあなたの祝福の中に置いてください。コロナのさまざまな苦しみや悲しみがあります。そして社会の中にはこの寒さの中で飢えや寒さに凍えている一人一人がおられます。神様、どうぞあなたの技を行ってください。その技を伝える人を起こしてください。そしてどうぞそれぞれの置かれている場所で今ここという花を咲かせることができますように。病にある人を助け、また療養している一人一人の上にあなたが届いてくださいますように。感謝と願いをイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。